防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルにお伺いしたお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
高杉です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
今回もまた始まりました。12回目になりました。今日のミニどんぶりなんですけど、地震津波碑についての話になります。高杉さん、地震津波碑って知ってますか？
うん、聞いたことあるね、うん、昔の人が残してくれた石碑よな。
そうです、よく知ってますよね。徳島県にも各地に南海地震の地震とか津波に関する碑がたくさん残っています。その碑には犠牲者の供養とともに当時の被害をどの人に残そうっていう思いが込められています。
うん、こんなことが書いてあったんやな。どんな碑があるん？
はい、1361年の昌平南海地震とか、1605年の慶長の南海地震、あと1707年の宝永の地震、あと1854年安政の南海地震などの地震とか津波の碑っていうのが残っています。さらに終戦後間もない1946年昭和南海地震直後の碑、他に1960年外国で発生したチリ地震の津波高を記した碑など、最近になって建てられたものも見られます。では少し紹介していきたいと思います。一つ目が攻略碑って言うて、徳島県の南町、昔の由紀町っていうところなんですけど、東由紀大池の南岸の小さな谷に日本で最古の津波碑って言われてるものがあります。これは昌平16年、1361年の6月24日に発生した南海地震津波の供養碑っていうふうに言われてます。で、太平記の中にも阿波の雪の港を襲った津波っていうふうに記されておりまして、地震発生後20年経った攻略2年1380年に建立されたものです。さらに県南の方、海陽町友浦漁港の近くの大岩、大きい岩なんですけど、そこには1605年2月3日に発生した慶長南海地震、それと1707年10月28日に発生した宝永地震、これ2つの地震の碑文が刻まれています。慶長の南海地震の碑面には南無阿弥陀仏と、中央の上の方に文字が刻まれとって、その下に午後10時に30メートルの津波が来襲、104名の犠牲者が出たなどと刻まれています。一方、宝永の碑面の方には午後2時ごろ約3メートルの津波が3回襲来したが犠牲者はなかったなどと刻まれています。この慶長の津波碑は四国で地震津波の様子が記された最古の碑っていうふうに言われています。
すごい歴史やね。
そう、まあ、南だけでなくて県内いろんなところにあります。最後に紹介するのが徳島市の南沖の巣に恵比寿神社っていうのがあるんですけども、そこの百度石に安政南海地震の様子が刻まれています。この石もう劣化が激しいなっとって、現在では読めんところもあるんですけども、読める部分には大地震に驚いた人々は竹やぶに逃げ込んだ、津波が来ると騒いで驚いて船で逃げようとして船が転覆し命を失った人がいた、津波の際には絶対船には乗ってはいけない、また家が倒壊しこたつやかまどから出火することも多かったので、そのような時には冷静になって火を消すことも肝心である、100年が経つ頃にはこのような大地震が来るので気をつけよなどと刻まれています。
昔の人は100年に1回起きるってちゃんと分かっとったんやな。
そうやね、やっぱりこういったものを残していって次の人に受け継いでいったっていう、これ歴史があるんやな。さっきも言うたんやけど、徳島県内至る所にこういったような碑があります。全部知りたいっていう方は徳島県防災危機管理情報安心徳島のホームページの中にあります。ホームページの南海地震の中に地震津波碑っていうのがありますので、そこで確認してもらえたらと思います。今紹介した3つの碑も場所とか写真とかも載ってますので、よく見てください。
はい、早速見てみたいと思います。
はい、それではメインの防災どんぶりです。今日僕が聞いてきました。 それでは聞いてみましょう。今日は岩手県釜石市教育委員会指導主事米真嗣先生にお話を伺いたいと思います。よく地震の後釜石の奇跡っていうふうに言われますけども、発災後本当に奇跡が起きるっていうふうに先生思われてましたか？
はい、私は釜石市の南に位置します大船渡市の県の合同庁舎の4階で大地震を体験しました。はい、でその時は、ニュージーランドのクライストチャーチの大地震が起きたばかりの頃でしたので、はい、建物からすぐに出なければならないと考えておりました。はい、地震が収まってきた頃に建物からすぐ出て駐車場にみんなで集まったんですが、はい、防災無線も聞こえない、うん、停電ということでもう情報が得られませんでした。はい、で車のテレビが生きているというのが分かってですね、うん、そこから大津波の、情報を得たわけなんですけれども、はい、本当に大変なことが起きているんだということをこの映像で思いました。そこでふと思ったこと、巡ったことはやっぱりみんな逃げてくれ、うん、で子供たちには今までやってきた通りにやってくれ、うん、頼むぞという祈る気持ちでいっぱいでした。うん、奇跡という言葉は当時はやはり思いつきませんでした、正直。うん、ですからあえて言えば奇跡が起こるというより起こってくれという気持ちが強かったと思います。
はいはい、地震の後大きな津波で被害を受けました。子どもたちの安否っていうのが、まあ、何日か後に分かったと思うんですけども、その安否っていうのが確認された時、はい、奇跡が起こった時ですよね。はい、どう思われましたか？
教育委員会における児童制度等のですね、はい、安否確認は3月14日の月曜日でした。うんうん、でそれまでは、避難されている方々の対応、瓦礫等の処理、搬送をしていましたので、確実な情報が入らず、噂ばかりが流れていました。はい、ある学校では17人が行方不明になったという報道もされましたけれども、うん、その後は全員無事であったことが分かってほっとしているのを覚えています。うん、そのような状況の中で、群馬大学の片田教授、それから釜石市の教育長と安否を確認したときに、学校管理課にいた児童生徒が全員無事避難したことを知った時には、苦しいこと悲しいことが多々あり、希望も見出せないその現実の中にですね、大きな感動が生まれたんです。防災教育を本気になって取り組んできた成果だなと片田教授教育長と喜び合いました。停電の中にろうそく一本だけの明かりが灯された、そういう教育消失のお話です。
その時の様子っていうのがもう目に浮かぶようで叱ったんだろうなっていうふうなことがひしひしと伝わってきます。
はい、
釜石市でいろんな取り組みされたと思うんですけども、どういった取り組みっていうのが実際良かったんだろうっていうふうに思われますか？
宮城県沖地震っていうのはですね、100年に一度と言われる大きな地震、津波が30年以内に 99% 起きるというふうに言われておりました。それをですね、市や教育委員会が直ちに具体的に取り組んだことが良かったと思っております。その取り組みの中で、市の防災課、学校、地域がどれだけ本気になって防災教育に取り組むかが大切であると考えました。防災教育に関しては、学校の教員が地震津波について理解し、そして本気になって児童生徒に教育していくかが鍵となったのです。そのために幼小中の教員全員参加での釜石市教育研究所研究発表大会において、各校の実践事例の発表、それから片田教授の講演等を通しまして、先生方の防災教育に関する意識を高めてまいりました。また実際の授業に活用できる防災に関する指導案、展開案集である津波防災教育のための手引きを作成しまして、全小中学校で取り組んできたことが良かったと思います。
全員参加の研修会とかってあるんですけど、やっぱり全員参加されるんですか？
原則みんなでやるという風に会になってますので、特別な事情がない限りは先生方全員です。
全員っていうのがやっぱり素晴らしいなっていう風に、保護が本気なんだなって思います。
そうですね、
はい、はい、最後なんですけども、はい、徳島だけでなくても全国でもなんですけども、今後大きな地震起こるっていうふうに 予想されてます、はい、ここは徳島だけにしときたいと思うんですけども、はい、徳島でも奇跡は起こると思いますか？
起こると思います。というよりはですね、はい、起こすことができると思います、はい、釜石の奇跡は全国的に有名になりましたけれども、うん、はい、実は私たちは奇跡とは思っていないのが本当です、うん、はい、それは地域や学校、子どもたちが日々防災教育に本気になって取り組んできた成果だと思っているからです。また課題も多々ありますので、うん、これからも防災教育を改善しながらしっかりと取り組んでいきたいと思っています。ぜひ皆さんの地域におかれても日々の防災教育に取り組まれまして、奇跡が起こるというより奇跡を起こす勢いで防災教育に取り組んでいただければなというふうに思っております。
まあ、先生、起こるっていう言葉を聞いてちょっと安心したところもありますぜひ起こしたいっていうふうに思います。
はい、起こってほしいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ヨネ先生から話を聞いてきました。はい、とても熱く語っていただきました。はい、話の中でも徳島でも奇跡は起こるっていうふうに言っていただきました。
ちょっと安心したっていうか嬉しい言葉やね。
そう、安心したんやけど、やっぱり何もせなんだら奇跡って起こらんのかなっていうふうに後になって思ってきました。
なるほどね。
やっぱり安心してはいけないっていうふうに思います。はいはい、先生中で言おったんですけど、本気でみんなが取り組むっていうことがやっぱり大事なのかなっていうふうに思います。
そうだね。
防災教育をやったら、うん、もう学校だけで取り組んでくれるものっていうふうに考えがちなんやけど、やっぱり地域とか家庭とかみんなで取り組むなんだら、これ何の意味もないものになってしまいます。
そうよね。まず身近な人から巻き込んで話し合ってみるもいいかもしれんね。
まずは家庭で近くの人から話をしてみましょう。
はい、
はい、それでは今日の防災丼満足していただけましたか？
はい、お腹いっぱいになりました。
はい、じゃあ今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてくださいね。この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp 繰り返します。 bosaici@mail.pref.tokushima.lg.jp お待ちしております。